まあ、3.11 東日本大震災より3年が経ちました。今日は 3.11 より最初の聖日です。修法に記しておりますように、今日の礼拝献金、白い封筒で献金される封筒、献金は全額、ね、被災者支援のための教会、団体、個人への献金といたしますので、どうぞそのつもりで献金をしてください。皆さん、イエス様を愛していらっしゃいますか？アーメンですか？それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書10章の17節です。今日は代表して住吉郎兄弟に読んでいただきます。聖書の箇所は修法に書いてある通り。では住兄弟、ルカ10章の最初に17節だけ読んでください。
さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。
はい。ルカの福音書公開説教37回目、今日は10章の17節からです。前回も語りました、このルカの福音書10章の1節から24節は70人伝道と言われるところで、この部分は4つのパートに分けられ、1節から12節までが70人の派遣、13節から16節までが福音を拒む町への災い。前回はここまで語りました。17節から20節は70人の報告、21節から24節はイエス様の喜び。今日は17節から24節までを、ね、イエス様中心というテーマで4つのポイントに、ね、分けてお話をいたします。17節、さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。で、ここに70人とあります。ところが下の米印には72人となっています。なぜでしょうか？どうして聖書がこう違うんでしょうか？実は聖書は旧約聖書39巻、新約聖書27巻、3区27と覚えます。合計66巻ですね。は原点は存在しません。例えばルカ本人が書いたルカの福音書というのはですね、今存在しないのです。66巻全部原点は存在しませんですね。考古学的にですね、発見されていないということです。もしくはですね、消滅しているのかもしれません。で実は残っているのは全部写本なのです。写したものです。1947年司会のほとりクムランで司会写本が発見され、20世紀最大の考古学的発見とされましたが、写本は数多く残されております。でその写本を編纂したのがこの聖書です。そしてルカの写本の中には70人と書いてある写本も、72人と書いてある、ね、写本もあり、この新改訳聖書では70人を権威あるものとして採用しているということです、ね、前回70人とは全世界の全ての民という意味があり、これは兄弟姉妹皆さんのことであると語りました。では今日の第一のポイントです。それはイエス・キリストの権威です。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエス様に使わされた70人が帰ってきてイエス様に報告をしました。イエス様、あなたの名を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。あなたの名を使うと、イエス・キリストの皆以上に偉大な権威ある名は、ね、 この世にも霊の世界にもありません。ではここに何かを挟んで第一ペテロ三章を開いてください。ペテロ第一の手紙三章です。では22節ね、隅から読んでください。
キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。
死からよみがえられたイエス・キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。自然界、この世においても霊の世界においても、すべての世界には、権威と序列があります。国家も会社も家庭も教会も権威を与えられている人がおり、そのすべての権威の頂点はイエス・キリストです。19世紀にですね、イギリスが大英帝国と言われていた時代、7つの海を支配し、世界中で大英帝国には火の沈むところがない、全盛を極めた時代、そこに君臨していたのがビクトリア女王。ヘンデルのメサイアの演奏会、キリストの復活を賛美するハレルヤコーラスの時、女王が立ち上がると、その場にいる全員が立ち上がりました。私は大英帝国の女王、しかし私の上にも王がおられる。それは王の王、主の主、イエス・キリスト。このお方の前に私は、ね、立って礼拝を捧げます。今日もしイエス・キリストが再臨なさったら、私はこの王冠を取ってイエス・キリストの足元に捧げますと。イエス・キリストの異常の権威はですね、この地上にも霊の世界にも存在しません。このイエス・キリストの皆の下には、元にはすべての天使も悪霊も自然界もこの世の組織もね、服従いたします。ちょうど水戸黄門のですね、陰謀のようなものですね。陰謀のようなものです。だからその権威に逆らう者はですね、懲らしめを受け滅ぼされるわけです。そして私たち神の子クリスチャンには、このイエス・キリストの名前を使うことが許されています。ですから私たちは全ての祈りの後にイエスの御名によってお祈りいたしますと、で名前を使うのです。イエスの御名によって祈る、その時父なる神様でさえその御名の家に私たちのですね、祈りを聞き入れてくださいます。賛美を知っている方はご一緒に賛美しましょう。イエス、あなたの名はご存知ですか？はい。イエス、あなたの名は何よりも素晴らしい。イマヌエル、主は私と共にいる。いつまでも。もう一度。イエス、あなたの名は何よりも素晴らしい。イマヌエル、主は私と共にいる。いつまでも。イエスの皆ほど素晴らしく権威のある名前はありません、ね、アーメンです。そしてその名前を使うことが私たちは許されています。イエスの名を使うとき、悪霊どもさえ、ね、私たちに服従します。ですからです、ね、これはもう悪霊どもが服従することは当然のことです。はい、ではルカ十章の18節19節を隅行で読んでください。
イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に 蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。
はい、18節、サタンが稲妻のように天から落ちました。黙示録の12章では、天で戦いが起こり、天使長ミカエルとサタンとの戦いにおいてサタンが敗北し、ね、地上に落とされることが記されています。またローマ人への手紙の16章の20節にはこのような御言葉があります。平和の神は速やかにあなた方の 足でサタンを踏み砕いてくださいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいますエデンの園で神様が予言をなさいました。サタン蛇は、ね、女のかかとにです、ね、噛みつくけども、女はサタンの脳天を砕く、踏みのね、頭を砕くとありますように、サタンは今脳天が砕かれた状態です。瀕死の状態なのです、ね、皆さんサタンというのはヨレヨレなんですよ、今ですね、もうヨレヨレの状態なんです、ですね。だから怖がらないで、先ほどの御言葉にありましたように立ち向かいなさい。で、これが命令です。イエス様の言葉です。よれよれのサタンにですね、恐れることはありません。なぜなら私たちはイエス・キリストの皆の権威を帯びているからです。立ち向かいなさい。で、これが神様の御言葉です。蛇とかサソリとは悪魔とその使いを表す表現です。兄弟姉妹、悪魔サタンはいつイエス様に対して完全な敗北者になったでしょうか。もう分かりますね。それはイエス・キリストの復活によってです。イエス様が十字架の上で死なれた時、サタンは自分はもう勝利したとですね、思いました、考えました。しかしその後もどんでん返しが起こり、まさに野球のですね、9回裏の逆転満塁ホームランみたいなものでですね、死んだイエス様が3日目に復活なさいました。イエス様が死んだ時、サタンは勝利したと思いましたけども、3日目に主は死人の中から復活されました。そのキリストの復活によってサタンは完全な永遠の敗北者になりました。サタンはもうすでに敗北者です。ね、ですから私たちは今生きておられるイエス・キリストを述べ伝え、天に上げられ全ての権威の上におられるイエスの御名によって祈るのです。第一のポイント、それはイエス・キリストの御名の権威、イエス・キリスト以上の権威はこの地上にも霊の世界にもありません。その御名のもとにですね、悪魔も全てのものもひれ伏します。そして神の子クリスチャンはその名、イエスの名を使うことが許されているということです。では第2のポイントに移ります。ルカの福音書10章の20節を読んでください。
だがしかし、悪霊どもがあなた方に復讐するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。
はい、かつてイエス様が変貌山に登られた時、これは少し前のルカの9章の28節です。山のふもとにいた弟子たちは霊を追い出すことができませんでした。しかしイエス様に使わされた時、悪霊どもでさえ、ね、服従する、目に見える現象に有頂天になっている弟子たちをイエス様は戒められました。兄弟姉妹、目に見えるところだけ、その現象だけにとらわれているとあなたはいつも一喜一憂します。喜んだり落ち込んだりのですね、繰り返しの生活です。目に見えるところはそういう世界だからです、ですね。しかし真に喜ぶべきはことは何か、それは私たちの名が天に記されているということ。これは永遠に変わりませんで ですね、あなたの名が天国に記されていることを喜びなさい。先ほど司会者の方がお明かしなさいましたように、先週の月曜日10日の日でしたが、私と芳子先生は、ね、大牟田の病院に住み桃井姉妹を訪ねました。まあ、今年2月で91歳になられたとのこと。まあ、認知症はありますが、顔は血色もよく、手を握ってですね、握るとしっかりと向こうからも握り返され、まあ、よそい面ではですね、お元気な様子でした。もう信じて洗礼を受けておられます。耳元で聖書を読み、健康と平安が守られるようにお祈りをいたしました。そしてその後、まあ、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。1年前、昨年の3月の18日、桃井姉妹を訪問した時、迎えの病室に平野澄子さんという方がおられました。私はその人に呼び止められ、イエス様の福音を伝え、その日その場で、平野さんはイエス様を受け入れました。今回1年ぶりに病室は変わっていましたが、平野さんにお会いしました。はじめ私が誰だか覚えておられない様子で、私が耳元で聖書を読み祈り始めると思い出され、私が平野さん、イエス様を信じていますかと言うと、まあ、うなずいて涙ぐんでおられました。幸いだったのは、私を忘れておられましたけども、イエス様を忘れておられなかったことです。これが本当に幸いでした。聖霊様が働いてですね、この1年間、1年ぶりに会ったんですけども、信仰を守り続けさせてくださいました。本当に感謝の時でした。もしに感謝をいたしました。クレシマエ、聖霊様があなたの信仰を守ってくださるのです。あなたの救いの確信は聖霊によるのですですね。ハレリア、感謝します。イエス・キリストを救い主と信じ、永遠の命が与えられ、天国にですね、私たちの名前が記される。クレシマエ、私たち人間にとってこれ以上のですね、幸いはありません。この世にどんなものを得ても、地位を得て、財産、名誉、長寿、健康を得たとしても、それは素晴らしいものですけれども、それは本当にわずかな間だけ、救いにはもう到底及びません。大川先生のお母さんは自分の子供たちに言いました。這いつくばってでも天国に行きなさい。どんなことがあっても天国には行きなさい。言いました。救いは永遠です。天国は永遠です。私たちはですね、私たちは今日この礼拝の後、福岡での希望の祭典に参加いたしますが、メインの講師はウィル・グラハム氏、20世紀最大の伝道者と言われるビリー・グラハムの孫ですね。人々をイエス・キリストの救いを導く、ただその一点に焦点を当てですね、この希望の祭典は催されます。私は昨日も出席いたしました。まあ昨日はですね、昨日もとても多くの人が来られました。椅子をざっと数えても、まあ、2500人以上、3000人ぐらいが来られたのではないかと思います。多くのゲストの賛美や証しの後、ウィル・グラハム氏が神の言葉、罪とキリストの十字架の救いを語り、その後ですね、全員が起立し、キリストを今晩信じる人は前に出てくださいと招きがあり、そうですね、200人以上の人がですね、出てキリストを信じる決心をいたしました。本当に恵まれた集会です。今日もですね、もっとさらに素晴らしい集会になるでしょう。皆さん、めったにないチャンスですから、どうぞ犠牲を払ってでも参加してください、ね、はい、ハレリア。それでは第3のポイントに移ります。第2のポイントは、あなた方の名前が天に記されていることを喜びなさいということです。では第3のポイント、では住兄弟、実章の21と22を読んでください。
ちょうどこの時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父のほかには知るものがありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。
はい。21節。イエス様は聖霊によって喜びにあふれて言われました。まあ、本当に不思議なことですが、聖書全体でイエス様が喜びにあふれて語っておられるのはここだけです。イエス様が涙を流されたという記述は2度あります。ラザロの復活、墓の前で涙を流し、エルサレムを見て、ああエルサレム、エルサレム、面取りが雛を集めるように、くたびね、お前を集めようとしたことか、その時に涙を流されました。2度だけです。イエス様が笑われたという記述は聖書にはありません。ですね。イエス様が喜びにあふれたのはここだけです。すべての人の罪を負うために生まれ、生涯を送られたイエス様は、悲しみの人でとあります。イザヤ書53章です。人の心の痛みを知り、でね、憐れむお方でした。しかし、イエス様の悲しみと痛みは、そのことによって、私たち人間が喜びあふれるためであったのです。キリストの打ち傷のように、私たちは癒されたのですと書いてある通りです。では、イエス様が唯一喜びにあふれて言われたことは何でしょう。それはこれらのこととあります。すなわち、イエス・キリストの福音、天国の良き訪れは、賢い者や知恵ある者には隠されて、幼子たちにですね、表してくださったということだということです。これが父なる神様に御心にかなったことだということです。では、ここに何か挟んで、コリント人への手紙、第一章を開いてください。住兄弟、第一コリント一章の最初に20と21を読んでください。
知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか？事実、この世が自分の知恵によって神を知ることができないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。
知者はどこにいますか？学者はどこにいますか？議論家はどこにいますか？賢い者や知恵ある者には福音は隠されているとあります。神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。まあ皆さんがよく知っておられますラジオ牧師で羽鳥明という先生がおられます。その先生の弟さんが羽鳥淳二さん、まあ、今牧師になっておられますが、東京大学を出て共産主義者になり、共産党員を増やす働きをしておられました。それを見て兄の明先生は弟のためにイエス・キリストを信じて救われるように熱心に祈りました。すると共産党の組織の中で問題が起こり、弟の淳二さんはその組織から追い出され、失意のうちに家に戻ってきました。それで兄の明先生は弟の淳二さんに教会に行こうと教会に誘うと一緒についてきました。ところがその日は復活祭、牧師は復活のメッセージ、イエス・キリストは乙女マリアから生まれ、聖霊によって生まれ、 私たちの罪のために十字架にかかり、死んで葬られ、三日目によみがえられましたと、ね、復活のですね、死者の復活のメッセージをしました。弟は東京大学卒業、さすがに明先生も、もっと違う知的なメッセージをしてほしかったと願いましたがですね、イエス・キリストの復活の話だけでした。ところがその復活のメッセージで弟の淳二さんは救われました。真理を求める心に聖霊様が働いてくださり、イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださいました。その後弟の淳二さんは献身し神学校に入りですね、牧師になっておられますけれども、聖霊によらなければ、幼心を持った心に聖霊が働いてくださって真理を悟らせ、イエス・キリストの救いを信じる信仰を与えてくださるのです。賢い模様や知恵あるものには隠されていますけれども、幼子の心を持つ者に福音は開かれているということです。幼子の心を持った人、福音はそのような人にふさわしいのです。もう一つの証ですが、宮崎福音教会、今牧師とおられます高森博介という先生がおられます。若い時大阪におられました。まあ何か小さな商売しておられたんですが、ある時繁華街でキリスト教の集会があり、道を歩いていてですね、誘われて集会の中に入りました。そこで集まった人がですね、皆さんこの賛美知ってるでしょ、何でもできる私の神様、何でもできる世界の作り主神様は、何でもできる、集まっている人が歌ってるんですね。これ大変なところに入ってしまったと思ってですね、いつその集会から抜け出そうかと考えていました。すると今度は若い20代の女性が壇上に上がって聖書の言葉を語り始めると、その女性は自分のもう心を見透かしているかのように、彼女の語る言葉がブスブスと心の中に、ね、突き刺さって、罪を示され、その日イエス・キリストを救い主と信じる決心をしました。そして帰りに高森先生は何でもできる歌いながら帰っていきました。まあそのようにですね、お証しをしておられます。幼子の心、神様はこの心をですね、喜んでくださるお方です。じゃあ同じ第一コリントのですね、26から29まで読んでください。
兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い方も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるために、この世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。
はい。兄弟姉妹、皆さんはですね、賢かったから救われたのではありませんですね、はい、愚かなですね、取るに至らない、ね、見下されているものを選ばれたと書いてある通りです。福音は幼子の心を持っている人に表されます。そのような心の持ち主に神様はイエス様、またイエス様は神様を見せてくださると記してある通りです。では第4のポイントに移ります。ルカの福音書に戻って、ヤスミ兄弟、23節から24節を読んでください。
それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた。 あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに、見られなかったのです。また、あなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに、聞けなかったのです。
はい。では続いてですが、一箇所聖書を開きます。使徒の働き2章を開いてください。使徒の働き2章のですね、はい、16節から18節までを読んでください。
これは預言者ヨエルによって語られたことです。神はよ、人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。
はい。これはペンテコステの日、五旬節の日です。屋上の間で祈っていた120名の弟子たちの上に聖霊が注がれました。その時ペテロが、ね、立って言いました。16節、これは預言者ヨエルによって語られたことです。皆さんが見ているこの現象は、旧約の預言者ヨエルが預言したことが今実現したのです。ヨエルの預言というのが次の17節から書いてあることですが、最初の 2節、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言するです、ね、ここにですね、呉島1行目、終わりの日に私の霊を全ての、この全てのという言葉に注目してください。呉島、現代の私たちはですね、神様の摂理、まあ、これをですね、神学用語でディスペンセーションと言いますが、神様の摂理の中で最も幸いな時代に生きています。それはですね、求める人には誰にでも聖霊が注がれる時代に生きているということです。もう一度言います。求める人には誰にでも、ここに全てのと書いてある通り、聖霊が注がれる時代に生きているということです。旧約の時代に聖霊はユダヤ人の、それも王や祭司や預言者など特別の人に、また特別な場合にしか注がれませんでした。ルカ実証の24節でイエス様が言われた通りです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに、見られなかったのです。多くの王や預言者は旧約の時代は見られなかったのです、ね、特別な場合でした。120名の上に注がれた聖霊のですね、御力によって、初代教会のクリスチャンはエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てもイエス様の福音を述べ伝え、多くの印や奇跡がですね、起こりました。しかしながら、中世になって教会はこの世の権力と富を求めるようになりですね、予的になり堕落し、聖霊の働きがなくなりました。いわゆる教会の暗黒時代と言われるんですね。時代が長く続きましたが、20世紀になる直前にですね、再び聖霊がですね、下られました。まあ、記録ではですね、近年になって聖霊が下られたのはアメリカ・カンサス州のトペカというところの神学校です。バイブルカレッジ、校長はチャールズ・F・パーナムという人。 12人の牧師を含んだ学生たちは2階建ての借家で聖書と祈りの生活を送りました。最初の学期に40人ほどの学生が参加。この学校では聖書を読むことと許された、この学校で許された唯一の書物は聖書でした、聖書以外はもう読んではならないまた祈りの塔という場所で学生たちは3時間ずつの待ち望みへの祈りと夜の祈りがなされました。1900年12月31日大晦日、明日が20世紀という時、威厳を期待して聖霊のバプテスマを求め祈祷会が開かれました。夕方になっても何の変化もなかったが、校長のパーナムが一人の学生アグネス・オズマン、女性ですが、の頭の上に手を置くと彼女は威厳で話し出しました。続いてパーナムやさらに多くの人々が同じ体験をしました。これが後の雨の始まりと言われています。記録ではですねと言われていますこの後にですね、ロサンゼルスのあずさ通りのリバイバル、ジョゼフ・シーモアという黒人の牧師がですね、牧会していた教会、ウェールズの有名なリバイバル、北朝鮮平壌でのリバイバルなど、20世紀のですね、初め至るところで聖霊の働きが起こり、それが今日にも続いているのです兄弟姉妹、私たちは最もですね、いい時代に生きているということです。求める人には誰でも聖霊がですね、与えられる時代ですドイツにカール・バルトというですね、有名な神学者がいましたが、そのバルト先生に伝道者ビリー・グラハムが尋ねました。バルト先生、20世紀から終末にかけて一番教会が学ばなければならない真理は何ですか。するとバルト先生はすかさず、聖霊です、聖霊こそこれから教会が必要とするもの、学ばなければならないことです兄弟姉妹、今は終わりの時、教会の時代、聖霊の時代、そして恵みによって救われる時代です。今は終わりの時代、教会の時代、聖霊の時代、そしてシングルだけで救われる恵みの時代です。私たちはエデンの園のアダムの時代のですね、それが何年間あったか知りませんが、その罪のない時代を除けば、もう人類の歴史上最も幸いな時代に生きています。求める人に誰でも聖霊が注がれるからです聖霊の働きなくて、教会の働きもクリスチャン生活も送ることはできません。イエス様中心ということは、いつも聖霊様と共に働くということです。この教会は聖霊様を認め歓迎し共に歩む教会です。皆さん、聖霊様というのはですね、もう一人のイエス様と思ってください。イエス様がですね、復活されて天に上げられなければ、聖霊は下りませんでした。イエス様がもしこの今でも地上にですね、おられるならば、皆さんはイエス様に会うためにエルサレムまで行かなきゃいけない。お会いするためにもう高いですね、旅費払ってイエス様にお会いするためにエルサレムまで行かなきゃいけない。しかし天に上げられたことによって、聖霊が下られ、聖霊はいつでもどこでもですね、あなたと共におられるのです。聖霊はイエス様と同じお方です。同質のお方です。もう一人のイエス様ですね。キリストの御霊とも書いてあります。この聖霊が求める人すべてに与えられる。どうぞこの聖霊様、私は人格者ですから様をつけます、をもっと知りですね、聖霊様ともっと親しくなりでね、共に生活し仕事をし人生を共にしてください、ね、これがイエス・キリスト中心ということです。ではお祈りをいたしましょう